世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、映画イベントピックアップ種ラジのスケジュール種助でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは行きましょう。気になる映画でございます。じゃあ岩崎さんお願いします。
はい、今回は1本持ってきました。1月3日から公開ですね。ロングショット、僕と彼女のありえない恋という、作品でございます。あんまりこうね、映画では、メインのキャラクターとして登場しないアメリカの国務長官っていうのと、うん、あと大統領選の選挙スピーチ原稿作りをしているジャーナリストっていうののラブコメディーらしくって、うん、そこのまあ政治周りのやいのやいのも楽しみつつ、なんかこのね、国務長官がシャーリーズ・セロン、女性なんですよ確か。
はい。
で、ジャーナリストの方がセス・ローゲンっていう、結構ね、太っちょのね、なんかいろんな英語で多分見たことあるとは思うんですけど、太っちょの おじさんなんですよ。そのうだつの上がらない感じのおじさんなんで、はい、その2人のラブコメとしても、なんか今までに見たことないような、まあ、言ってしまうとなんか、まあ、美女と野獣ではないですよね。そんな凶暴ではない。なんかまあそういう存在のラブコメ的にも楽しめるだろうし、うん、政治アメリカの政治周りの裏側を考える上でも楽しめるっていう意味ですごい絶妙なところを捉えた、映画だと思うのですごく楽しみにしております。
はい、ラブコメね。なんかラブコメ見た後ってどういう気持ちになるんですか、岩崎さんは。恋がしたいなみたいなことを。
ラブコメ見ないですもん
いやいや、だからおめえがおすすめあげてんだから、うん、そういうこと言えない。
これはだから別にラブコメとして楽しむというよりは映画としてラブコメ的要素もありつつ政治的なところも考えられるような映画ですよっていう感じだから、純然たるラブコメみたいなのあんま見ないですね。
はい、そんなにラブコメから逃げなくてもね。なんか
池田さんどうなんですか、ラブコメ。
いやいやいや、ラブコメまあ映画館ではあんまり見ないけど、その、うん、Amazon プライムとかでまあたまにですけどね、なんかそういうの見ますよ、
う
ん、
どうです、
なんかラブアクチュアリーみたいなね、そういうものとか見たりとかありますけど、
うん、どう感じます、どう思います、どうなります。
いやいや、なんかまあぴったりね、これだっていうのがないやつもあるじゃないですか。本当にそのアメリカのもうなんか全然わけわかんない、こう俺とは全く関係ない感じのやつとかだったら、うん、なんかこう気持ちは良くなるけど、なんか、うん、共感はちょっとなかなか得づらいところはあるよね。本当に想像上の、うん、あの人は、ね、切ない思いをしたんだろうなとかなんか思ったりはしますけど、
うん、
でもなんだっけな、なんかちょっと映画タイトル忘れたけど、やっぱそのほら振られる人とか出てきたりするじゃないですか、
はいはいはい、
この作品において、うん、でそういう時になんか、ああわかる、こういう風な気持ちでこう身を引く人もいるよなとか、まあ、俺もこういうところもあったなとか、いろいろこう過去のことをね思い出すとかそういうこともありますし、うんうん、まあ、うん、そうね、なんかこういう気持ちになってみたいなっていう時も、うん、いや全然あるから、うん、ラブコメね、ラブコメならいいけど、まあラブものっつったら、まあ本当ちょっとなかなか見ないですけど、
ラブコメってそういうなんか、でも世の中のいくらでも大体入ってますね。スター・ウォーズすら今回入ってきましたよ、ラブモノ。
いやだからその映画の中でちょいと入れるのとメインで入れるのとやっぱ違うような気もしますけど、
ね、ああ、まあまあ捉え方なんですよね。町山智博さんとかだとなんかお笑いの要素があると大体コメディって言い出すんで、なんかそこら辺の捉え方って人によるんだなっていうのはありますけど、
ね、
うん、
まあこれはねちょっとその、まあ、男女がメインで出てるから、まあ別にラブコメディってね、うん、解説にも書いてあるからラブコメなんだとは思いますけど、
って言ってるだけだと思う。今だってあれですよ、なんかネットフリックスでやってる二人のローマ教皇っていう映画を町山さんが紹介した時に、はい、なんかラブストーリーだって言われたから、あどうなってくんだろうと思ったら、普通に二人前のローマ教皇と今のローマ教皇の、まあ、なんていうんだろう、友情っていうか、そこの信頼関係の深まりみたいなものを、まあ、ラブストーリーと捉えてたりするんで、まあどこにフォーカスするかによるって感じじゃないですかね。ラブコメとしてフォーカスした方が、
極端に言うとさ、うん、この まあ、これは割と今カジュアルに岩崎さんに聞いてんだけど、まあ、すごいそういう態度を取るじゃないですか。うん、まあ、別にいいんだけど、なんか、その、これからこのさ、22世紀に向かっていくときに、ラブってどうやって描くんだろうね。うん、なんか、正直さ、俺正面でラブ描かれても困るっていう気持ちも、まあ、岩崎さんは、うん、の気持ちとは違うかもしれないけど、俺はまあ一面的にはありますよ、やっぱり。
困るっていうのは どういうこと、うん、
いやいや、だってこっちは別にそういう気持ちもないし、うん、とかさ、
あ、
人の見たくねえとか、ね、あとそんなセクシャリティの端っこの話なんかされてもとか、あと本当にそれって恋なんだとか、あと差別だとか、そういうことも絶対出てくるじゃん。だから人が人を付き合うってことは、つまり排他的になるってことだから、そういうふうなことを物語としてどう、まあある意味こうポリティカル的に正しく描くのかっていうのはすごい難しいっていうか、むしろ俺は人を何、あいつじゃなくてこっちだって選ぶっていう作業が行為だとするなら、愛だとするなら、それってすごい大変なことじゃないですか。うん、だから、うん、あの、まあ、そういうテンションで岩崎さんが言ってるのか分かんないけど、
僕は違います。
で、
うん。
うん。
あらゆる愛を許容するのがいいんじゃないかなと思ってる感じです。
うん、だから、そんなものはないということを俺は思ってるってことね。だから、まあ、ちょっと理由は違うんだろうけど、俺は結構そういう意味では、あの、恋愛ものを描くってことはすごく難しいことだなというふうにはちょっと思っていて、選ばなきゃいけないっていう物語。
異性愛だろうが、同性愛だろうが、何だろうが、なんか国籍またがろうが、何だろうが、どんな愛のストーリーであっても、僕は描く価値があると思ってる感じですよ。
うん、
まあ、それは友情であろうが何であろうが、愛、まあ、家族愛だったり兄弟愛だったりし、全然離れたところの、ね、愛もあるだろうから、それを全て全然描いて OK だと思ってますけどね。
まあまあ、その、うん、描くのが俺は難しいんじゃないかなというふうに思うってことね。あの、いやいや、だから別に現実的にはいっぱいあるし、あの、うん、ね、ラブコメかどうか議論を別にする必要はなくて、ラブコメのものでいっぱいあるんだろうけど、うん、あのそれを誰しもが笑うことができるのか、なんかメリーに首ったけを今どれぐらい普通に笑えるのかみたいな時に、うん、俺は笑いたいんだけど、うん、なんかイチャモンつける人もきっといるだろうなと思うっていうこと
で、あれもでもすごく自然にね、障害者の方とかも含めて描いてる作業する絵があったりするから、すごい社会的ではあるんですよね、本当はね。
まあまあまあね、うん、まあ、あの、ごめんなさい、ちょっと半分記憶で喋ってるので、まあでもちょっとラブを描くって僕はちょっと難しい面もあるのかなというふうに思ったりもします。
うん、ではさん、映画どうぞ。
はい、池田です。池田は、まあちょっとポロポロと喋ってはいるんですけども、さよならテレビという映画が、はいはい、これね、地上波でドキュメンタリー番組として、東海テレビ名古屋の放送局ですけど、そこで流されていた、まあ、番組なんですが、まあ、それが映画版として、40分以上シーンを追加して、まあ、109分となって、いよいよ上映となりました。うん、まあ、これあの東海テレビの、まあ、ニュースを作っている、まあ、部局に対して、まあ、ドキュメンタリーのチームがカメラを持ち込むという、まあ、話なんですね。で、実際にまあそういうことをやってもじゃ困るみたいな話とか、結構ないさかいも出てくるみたいな話もありますが、まあ、この、VTR、まあ、実際に、千代田放送された後は結構反響があって、そのまあ録画した VTR をこっそりみんなで見回すみたいな話もあったとかなんて、あの水戸橋博士が言ってましたが、まあ、そのなかなかね、その、追いかける側として、いろんな事件について指摘をする、まあ、報道というあり方はよく話があると思うんですけど、現実どういうふうな働きをしているのか、現場どうなってるのかってことで、なかなか直接描かれる、描かれることってないという中で、まあ、結構正面切ってカメラを入れてるという意味では、僕はちょっとこれはなかなかこれに類するものってあんまり見たことないんじゃないかな。あのドラマとかでね、あの疑似的に描かれてることはあるけど、まあ、やっぱ結構それは違うんじゃないかななんて思ったりもするので。
池田さんって新聞記者って見たんでしたっけ、ドキュメンタリー新聞記者。
新聞記者ね、見てないんですよね。
あれもちょっと近しいですね。愛の方
ドキュメンタリーの方ですね。
望月さん、望月いとこさん、
はいはい、
うん、
あれはだから東京新聞の、まあ、社内とかも撮ってたりするってこと
で、ね、もちろん社内もあるし、いわゆるそ、入れないんだけど、あの菅官房長官があの会見開くところの映像とかも使ったりとか、 いわゆるだから今のマスコミ記者クラブ批評的な面もあったりするようなものなんで、まあメディア批評ですよね、ある種ここは通じるところかもしれない、
ね、なんか意外ともうタブーなんか世の中ないんだっていう節もあるけど、結構やっぱ見られないところもあるし、語ってほしくないというふうに思ってる人も、うん、まあやっぱりそういう意味ではマスコミっていうのは、まあ政府もそうですけど、マスコミっていうのはやっぱ結構ガード固いですよね、うんうんうん、まあ、そんな中でさよならテレビは結構泥臭いところも見れるんじゃないかなということで期待をしております、
うん、
はい、ではイベントの方参りましょう。岩崎さんお願いします、
うん、僕は J-POP2020 という、まあ、スクールっていう SCOOL スクールっていう三鷹にあるねスペースでやる、トークイベントの紹介をしたいなと思っております。
はい、
まあ、J-POP J のねがカッコ J で、うん、ポップっていうことで、うん、まあいわゆる、まあ、J-POP って呼ばれているものとそれ以外のポップ的なものであるとか、日本のまあ音楽とかにおける J-POP 以外の音楽とか、それをまあ相対的に見ながら語り合っていく、ようやくそのいわゆる2010年代10年代と呼ばれる年が終わった、終わる年でも最後の年でもあるので、この数十年間のそういう音楽シーンであるとか、カルチャーシーンであるとか、そういうところをなんと7時間かけてトークするらしいので、休憩とかあんのかな？
わ
かん
ない。トークイベントなのこれは。
トークイベント、パネルディスカッションなんですよ。
マジか。
7時間やるんで。
ちょっと僕行こう。音楽をパネルディスカッションで喋るって、うん、それはなんかすごくこう、素養を求められるね。
うん。
すごい。知ってたり知らないとね、まあ、大変だよね。うん、
登壇する方もなかなかすごい方が、若い、まあ、20代から30代ぐらい、前半ぐらいかな、若い、論者の方々、批評家の方々が集まるので、それもどういうふうに語られるのかすごく楽しみだし、僕の腰が7時間持つのかなっていうのも、ちょっと耐久レースとしてすごく楽しみなので
。これはじゃあ岩崎さん行くんですね。
ここは行く予定です。
ああすごいね。あでもまあだから4人の批評家のプレゼンテーションの後だから、それぞれの方が自分にとってのまあ音楽のこの歴史とか、
そうですね、音楽だけじゃないと思うんですけど、ね、カルチャー全般、うん、
はいはいはい、へえ、
なのですげえ楽しみにしてます。
これはちょっとぜひお話を伺いたいですね。
7時間の話をどうまとめるのかっていうのは多分あると思うんです
けど、まとめる必要はないですからあの感想をね聞ければいいと思いますけどね、
うん、はい
はい、さあそして池田の方はですね、1月10日に行われる地元から見た渋谷駅と周辺の再開発比較住宅都市研究会というところの、まあ、会で、ちょっとこれたまたまあの町座っていうサイトに出てたんで、これちょっと面白そうだなと思って、でそのまあ都立大学同窓会っていうところがまあ会場なんで、そのまあちょっとどういうテンションの感じなのかちょっと僕これ見る限り分かんなくて、その情報が載ってるサイトも結構こうこじんまりとしたページではあるんですけど、
だ
テーマがやっぱその、
うん、
めちゃくちゃ今渋谷って変わってるじゃないですか、まあ、言ったら分かると思うんですけど、は
いはい、
まあ、
とにかくね、
光エレストリームでスクランブルスクエアができて、で
パルコもできましたよ、戻りました、
あ
渋谷パルコも戻りました、
パルコもできたし、東急もできたし、
だから本
当になんかいろんなこうハードが出来上がった上で、今その渋谷っていうカルチャーがどこに向かうのか、まあ、結局変わんないのかとか、まあね、電車がまた場所をね、今銀座線なんか工事してるとかっていうのもありますけど、
銀座線この前終わりだったんですよね、渋谷駅、
ね、スピードがものすごい勢いで変わりつつある中で、渋谷という、まあ、何文化はまあ、あの個別にはまた話出ると思うんですけど、シンプルにこの渋谷駅っていうものがその構造上どういうふうに変わっていって、何が具体的にあの、地域土地としてどう変化していくのかみたいなことは、うんうん、住んでる人とかね、そういうこともあると思うんですけど、なんか本当こう今の僕の距離からと、ああなんか変わったなぐらいにしか思わないんだけど、多分ここまで変わった、うん、この僕らのリアルタイムでここまで変わった土地って、その渋谷っていうすでに出来上がってる街の中で、街という種類においては結構特別だと思うんですよ。こんな変わったんだって、ね、うん、だからまあそれをまあネガティブかポジティブかは別にして、ちょっとどういうふうに捉えてらっしゃるのか、プロはね、 ていうプロの目線をちょっと聞きたいなということで、
うん、これトークイベントですか？
これはそうだと思います。聞く、うん、見る限りね、その、うん、見識ある方々と議論することができれば幸いですというふうにありますので、うん、ちょっとこれなんかすごもう5人とかしかいなかったら超怖いけど、まあ、そういうことはないと思うんですけど、まあ、ちょっと、参加費もね1000円ということでいけたら行きたいなとは思っております。はい、そしてもう一つですね、うん、一応今日のこの種助が年内最後の放送、
まあ種ラジとしては年内最後の放送ですね、
はい、ということになりまして、まあ、いよいよ新春が、うん、まあ、始まるわけで、
はい、
まあ、せっかくね東京にお住まいの方でしたら、まあ、寄席に行くのはどうかなということ で、
いいですね、
ちょっと寄席情報をということで、まあ、都内いろいろあります、うん、まあ、大きな、いわゆる寄席ですと、まあ、末広亭新宿ですね、それから上野の鈴本、はい、そして浅草の演芸ホール、はい、そして池袋の、まあ、演芸場と、まあ、結構大きくは4つ、はい、どういうところですかね。で、まあ、それぞれね、正月、の予定が出てまして、まあ、結構新春公演ということで、うんうん、普通は入れ替えなしだったりもするんだけど、まあ、本当に1日3交代制みたいなのになったりとか、結構細かく分かれたりするんですが、まあ、そんな
中もこれ普段より高かったりするんですか？
値段はね、まあ、そのずっといられるっていうものと比べれば高いとは思いますが、まあ、そんなめちゃくちゃ高くなるわけではないですね、
うんうんうん、
でただまあそのいわゆるゆっくり落語聞きたいみたいな時には向かないですけど、まあとにかく有名な人が出てきたりだとか、
そうそう、
まあちょっとお祝い事みたいな感じの部分もあって、まあそれこそ何ちょっと有名なね小浅さんとか翔太さんとか、
ああ金髪黒豚野郎だっけ
そこだけ抜くとねおってことになりますけど、まあまあそういう人たちも出てたりするので、ちょっとスケジュールがね載ってるのはリンク貼っておきたいと思いますので、まあ、こういう時にね、まあ、ちょっと、まあ、なんか日本風な雰囲気を味わってみるというのも楽しいんじゃないかなということも思いますので、
はい、
ぜひ、寄席にもお立ち寄りいただければなというふうに思います。
いいですね、正月っぽい、
はい、さあということで一応じゃあ岩崎さんご挨拶何かあれば
特にないですけど、まあね、今年1年聞いていただいた皆様ありがとうございました。来年もね、変わらず、ちょっと変わりつつかな、まあ、マイペースに楽しみながらやっていければなと思っておりますので、来年もね、2020年も、まあ、オリンピックの年だったりとか、いろいろなまたね、激動の1年になるかもしれませんけれども、まあ、共に歩みながらね、いければなと思っておりますので。ということで、お手を拝借。
よ
ーよーパパパン、パパパン、パパパン、パンということで、はい。はい。
はい、ありがとうございます。
めでたいな。
はい。はい、ということで、おごそかに、年末をお過ごしいただければと思います。
はい。
それでは、良いお年を。お相手は、池田と、
岩崎でした。
タネラジ、来年もまた。